まあ、松本さんがアメリカのところに行かれて厳しい強固なことを言っておられるので私は恩恵になっているな印象を与えていきますあの、まあ、松本さんが大体今重要なポイントを全部押さえられましたので今押さえているので、いくつかお出かけなんですが基本的にあの周りからでは言ってですねボルトン的なハードライナーと、まあ、ヒルシのようないくらでも譲るというような、言うはこのせめぎ合いが続いているということだと思いますが、まあ、ヒルシのやり方が誰が見てもうまくいってないという状況ですからしたがってその力関係としては、まあ、かなり強硬が有利の方へ来てるんじゃないかと思います。だから例えば仮にブッシュ大統領はですね今直ちにもう北朝鮮はこれを守ってない。だからもう2月の合意はチャラだと。こう宣言してるんですね。ブッシュけしからんというようなことを言う人は、民主党も含めてですね、もうないような状況になっているんだという気がします。で、ボルトン氏あたりは、最近ウォールストリートジャーナルに書いた文章でも、直ちに大統領は2月の合意を破棄して、で、または元の強烈なですね、金融政策をかましていくべきだという主張をしておりますけれども、まあ、今、クリストファー・ニグ氏は北京まで来てて、ただ日本では日に日にニグ氏に対する、評価が厳しくなってますから、日本には来られないんだという感じですが、まあ、彼は今まであと2、3日で、BDA 問題解決するんじゃないかとか、あと2、3日待ちたいという、9 days という言葉を、乱暴していましたけども、あれ実はよく聞けば、few decades と言ってたという人もいるんですけど、few decades というと、まあ、2、30年という、あと few decades 待ちましょうと。国務省的な番組から言うとですね、全然不思議でもないわけで北朝鮮がどうも起爆式装置の実験とかやってんじゃないかというのが、アメリカが衛星で掴んだこれが1980年代 の, 終わりの方だと思いますけれども平井さんがそのに詳しいですからそれからもう20年経っているわけで、ということで、まあ、ヒロシが変に余裕があるような感覚がありますが、まあ、彼らの発想だと、まあ、あと2、30年様子見ましょうっていうことなんですよ。それで欧米、において、例えばボルトン氏やあるいは、まあ、我々の昔から信頼するチャック・ラウン元国防総省にいて、北朝鮮問題の専門家ですけれども、まあ、彼とどういう話をしたかというのはメールニュースでも流しています、ね、ただメールニュース日本の話の方も結構おられていますので私は多分かもしれませんけれども、ポイントだけ紹介したいと思います。なお最近私のブログというのも始めますね、私の名前とブログという単語を入れて Google で検索してもらうと、そのブログサイトに入りますので、そこでもいろいろ最新状況等について、触れてますので参照いただければ思います。それでですね、ワシントンで、日本大使館の幹部の方たちともこういう話をして、大使館の情勢分析に行きました。で、まあ、どなたの発言であるかというのはちょっと名前は言いませんが、ある幹部の方はですね、ヒールというのは本当に軽い男ですよ、いうようなことを言ってましたけども、と同時にブッシュ議会は触れてない。ただ、ボルトン氏、あるいは我々が見ても、ボルトン、ブッシュは由来で見えるんですが、それはまあ、ライスさんあたりですね、まあ、いろいろ説得されて、まあ、そんなもんかなと、ブッシュも思ってるんだろうけれども、どうもおかしいと、いう認識に、あるいは大統領もなってきてるじゃないかと。まあ、そういうことはですね、大使館の幹部も含めいろんな、方が言っておりました。それで、ジェノサイド展、北朝鮮ジェノサイド展についてですが、 この日本カッティングをやったのが我々について、翌日ぐらいですけれども、そこにアメリカ議員で一人、エドワード・ロイスという会員議員の方が来られてまして、このロイス議員というのは、アメリカで、北朝鮮人権問題をやっている民間の連中が一番信頼する議員の一人であり、で彼は会員ですけど、僕はそのクリス・ワーギル氏を読んだ公聴会の場なんかでも、バンコクとアジアの資金は1000回とも解除すべきじゃないと、何やってんだというような厳しい言葉を出しましたけれども、安倍首相とですね、ブッシュ大統領の間で、意思疎通というのはきちんとできていると思います。一方、我々民間とですね、アメリカの民間の人権をやっている連中とのコミュニケーションも今しっかりあると思うんですが、議員同士のですね、接触というのはどうも弱いと思います。したがって、このロイス議員あたりとですね、日本の安倍さんに近いような議員との交流接触等々をですね、今後は進めていってもらう必要があるんじゃないかということは強く感じております。それで、ビクター・チャーシーらとの面談もしましたけれども、これはメールですね、紹介したことですが、バンコク・アジアの件で一体何が具体的に書かせるのか、北朝鮮が何を問題にしているのか、正直言ってわからないというのを、チャーシーは言っておりました。でそれを、そのようにチャックダウンズ氏に、その話をするとですね、ダウンズ氏は、政府のある程度の交換がわからないというときは、実は普段に答えがあって、しかし言えないという場合がほとんどだけれども、チャーの場合は本当にわかってない。そこが言っておりましたけれども、で、そのダウンズが同じですね、リクターチャーというのは、大学の世界ではハードライナーだけれども、政治世界全体で見れば、彼は本件派だという言い方をしてましたけれども、私はそのダウンズの動作が正しいと、思っております。ちなみに、平定時財団のクリンガーという人とあった話が今、松本さんが出ましたけれども、クリンガーの 前任者、バルビナファンという韓国系の女性、これ1回の6月からクリストファー・ヒルの上級顧問ということで、国務省に入っているんですけれども、このファン氏、バルビナファンは、ビクター・チャーの場合を教え子なんですね。ジョージタウン大学で博士号を取った吉道教官がビクター・チャー。で、ヒル、チャー、そして、バルビナ・ファン、2000あたりで、その米朝合意ですね、具体的なところを、絵を描いたみたいですけれども、この3人についてはかなり私は、融和派にしか、ヒルよりチャーの方がマシかもしれませんけれども。チャーシーが政権を去ったということに関しては別に打撃であるとは思っていませんでした。で、あとは早くバルビナさん、クリストファー・ヒルの政権が去ってほしいんですけれども、それが実になるか、わかりませんが、で、バルビナさんという、ヘリテージから女性、彼女はですね、日本人拉致問題をロシア協議の場で持ち出せるなと。こういう主張をはっきりしておりました。過去のことに独特教義を集中すべきなのかな、アメリカ政府は日本政府に圧力をかけて、拉致問題を持ち出さないように言うべきなのか。彼女は韓国系ということはですね、そういう主張をしたのかもしれませんが、彼女がいなくなって新しく来たクリミナルという、CIA だとか、国防情報局みたいな人ですけども、彼ははっきりですね、我々にやったという、その影響もあるんでしょうが、日本人拉致問題解決するのでは、絶対にテロ支援国、リストから北朝鮮を落としてはならないという主張を盛んにしております。そしてですね、 で、まあ、ボルトン氏と会ったのが4月26日、ちょうど安倍首相がワシントンに着かれた日ですけれども、まあ、これを大体のところはメールで流しておいたんですが、まあ、要するに、キューブがやっている外交というのは、まあ、大きな間違いであると。もうやっぱり今声を上げないといけないと思って、まあ、黙っておこうと思ったけど、もうやむにやまれず、声を上げたんです。今では皆さんの方が私より国務省なんか吐き入れやすいでしょうけれども、言わせられない。いいようなことを言ってました。で、まあ、共和党議員のほとんどはですね、もう北朝鮮が合意を守るなんてことはありえないと。そうしたって金融制裁等の締め付けを強めるべきだという意見なんだ。そういうことをボルトン氏は言っておりましたし。で、先ほど松本さんと紹介されましたけれども、イラクやイラン、中東の問題でアメリカが忙しくてですね、北の問題で手が回らないんだというようなことを言うに決めるけれども、そんなことはないと。で、国防総省の人たちの認識というのを、まあ、タックダウンとかそっちの彼らから聞くところではですね、まあ、ペンタゴンにおいては、基本的な合意として、もし北の方が軍事的に手を出してきたりしたら、米軍は48時間以内に金正恩大使を軍事的に出せると、この自信を持っているのと、国防総省は言いつけるということであります。まあ、イラクのサダム・フセインに関しても、潰すだけ、そこの局面はあっという間にアメリカだったわけですが、48時間以内にというのも決して可能ではないと思いますが、まあ、イラクではその後の平定戦、治安維持に苦労しているわけですけれども、一旦の場合がですね、潰した後は、あとは韓国軍が発生というようなですね、やり方もできるでしょうし、で、それは、まあ、北の方もそれで分かってるから、まあ、なかなかですね、手を出してこないということでしょう。そして、まあ、ボルトン氏が結論として言ってるのは、要するに今何がすべきか、2月の合意は、北と回ってないんだから、はっきりも破棄して、そして、経済制裁、金融制裁を復活させること。そういう意見ですね。私も、ボルトン氏に賛成ですけれども。で、まあ、できれば、日程があればですね、ボルトン氏、チャックダウン氏あたり、今年の適当な時期に一本来てもらって、まだこういう進歩準備で喋ってもらおうと思うんですけれども。で、まあ現在の状況ですけれども、皆さんご承知の通り、5月9日、衆議院の外務委員会において、麻生外務大臣がですね、今後1週間程度で北朝鮮側に、合意履行の動きがなければ、関係国との間で追加制裁を含めた対応を協議せざるを得ないと、そう発言されました。その発言が5月9日ですから、もうすでにですね、大統領たちはですね、20日ぐらい経っていると。日本政府のヒルと一緒でいくらでもデッドラインを伸ばしてないから、もう発言がないですね。もうこれは動かなければいけないと思います。麻生さんの1週間というのは、ヒルのアフューデイズとしてもというイメージになってはいませんから、中山京子さんがもうすぐ帰ってこられますけれども、そのようなタイミングでですね、日本政府はやれるべき追加制裁をやるべきだと、そう思います。で、今、アメリカの民主党の議員はですね、あまり思ってたと言わないけれども、背後では、まあ、クリストファー・ヒルに対してですね、まあ、君のやり方で頑張れと言っているようですけれども、チャックダウンズによれば、それは民主党が、都市制限が失敗するのを望んでるから、ヒルを応援したのかというふうに、まあ、言ってましたけれども、まあ、おそらく、 まあ、基本的にアメリカではまだそういう攻め合いが続いてて、ロシアが、決断を下してないという状況ですから、やはりこれは日本政府の方からですね、もうこれ以上待ってられないということをですね、どんどんもうアメリカに政府も言うべきだし、かつですね、やはり、ボルトン氏のような、今は民間ですけれども、そういうしっかりしたハードライナーとのですね、連携も、まあ、どんどん強めていくべきではないかと、思います。そして、まあ、国務省なんですが、ボルトン氏と会った後にですね、国務省に行って、まあ、キャサリン・スティーブンズという、まあ、ヒルの下にいる筆頭国務次官大臣、東アジア担当ですけれども、と会いました。で、彼女が盛んにこっち聞いてくるんですね。マスモさんの話もありましたけれども、拉致問題の進展がなければ、日本は誰のエネルギー支援とかできないと言ってるけれども、皆さんからで進展の定義は何なのか、まあ、それを言ってくれればですね、自分らからも他に対して、日本はこれを進展だと言ってんだから、やりなさいと言えると。で、このスティーブンス氏が、その際に言ってたことがですね、何事も一気に解決するというのは無理ですか。したがって拉致問題に関しても一歩一歩をやっていく以外ないんじゃないかというのは、まあ、そういうですね、いかにも国民党らしい発言で、まあ、それに対して松本さんはですね、そんなこと言ってる場合じゃないのと一括しておられますけども、今の中国政府の動きもそうですが、まあ、アメリカの国務省あたりも解決に協力しますよと言ってますが、それは要するに日本と北朝鮮の中間あたりですね、適当な、まあ、妥協案みたいなものを、まあ、日本もですね、このぐらいで解決しようという、まあ、緩い線を日本も示してほしいと。そうすればその線で北も多少出るようになりますよというような、まあ、要するに今の拉致問題は適当にですね、ごまかす方向で手を貸しましょうというのは、中国政府なんて人権感覚ないですから、彼らは本当にですね、拉致問題でしかない、日本の立場に立って協力するようなことを言うはずがありませんから、北京が協力しましょうなんて言ってきてる状況というのはむしろ警戒しないといけないというわけであります。まあ、中国政府と、それから国務省は大いに警戒しながら、今後も運動を進めていく必要があると思います。まあ、とりあえずこの辺で。